詩式16章23節から31節。さてペリシテ人の君たちは彼らの神ダゴンに大いなる犠牲を捧げて祝いをしようと共に集まっていった。我々の神は敵サムソンを我々の手に渡された。民はサムソンを見て自分たちの神を褒めたたえていった。我々の神は我々の国を荒らし我々の多くを殺した敵を我々の手に渡された。彼らはまた心に喜んでいった。サムソンを呼んで我々のために戯れ事をさせよう。彼らは獄屋からサムソンを呼び出して彼らの前に戯れ事をさせた。彼らがサムソンを柱の間に立たせるとサムソンは自分の手を引いている若者に言った。私の手を離してこの家を支えている柱を探らせそれに寄りかからせてください。その家には男女が満ちペリシテ人の君たちも皆そこにいた。また屋根の上には3000人ばかりの男女がいてサムソンの戯れ事をするのを見ていた。サムソンは主に呼ばわっていった。ああ主なる神よ、どうぞ私を覚えてください。ああ神よ、どうぞもう一度私を強くして私の二つの目の一つのためにでもペリシテ人に仇を報いさせてください。そしてサムソンはその家を支えている二つの中柱の一つを右の手に一つを左の手に抱えて身をそれに寄せ、私はペリシテ人と共に死のうと言って力を込めて身をかがめると、家はその中にいた君たちとすべての民の上に倒れた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は生きている時に殺した者よりも多かった。やがて彼の身内の人たちおよび父の家族の者が皆下ってきて彼を引き取り携え上ってゾラとエシタオルの間にある父マノアの墓に葬った。サムソンがイスラエルを裁いたのは20年であった。先週お話しいたしましたギデオン、それから今日お話しますサムソン、こうした人たちは獅子サバキズカサと呼ばれています。獅子の時代というのはヨシュアの死後からイスラエルに最初の王様サウルが建てられるまでの時代のことです。旧約聖書の年代について大まかですけれども次の絵のように覚えてくださるといいと思います。紀元前2000年にアブラハムが故郷を出てカナンの地に来ましたね。それから1720年にヤコブとヤコブの子供たちがエジプトに行きました。そして1720年から1280年、400年エジプトにいまして、紀元前1280年に出エジプトがありました。アラノを40年さまよってカナンの地に入ったのが1240年。イスラエルの12部族がそれぞれ約束の地で自分たちの領地を持つわけです。ヨシュアの死後から最初の王様のサウルがつくのが1050年ですけど、この間の時代をいわゆる獅子の時代。それからですね、覚えておきたい年代としては1050年にサウルが最初の王様になります。その次の王様は誰ですか？サウルの次はダビデですね。このダビデの次はソロモンで、サウル、ダビデ、ソロモン、この時は王国は一つだったんです。ところがソロモンの死後北のイスラエルとそれから南のユダに分かれます。で、北のイスラエルの方は722年にアッシリアに滅ぼされます。ユダの方は 586年にバビロンに滅ぼされます。で、ユダの主だった人たちが皆バビロンに連れて行かれます。ところがバビロンは滅びて、代わりにペルシャの王国になるわけですね。ペルシャの王国の時に人々は捕囚と言いますが、捕囚から帰ってまいります。バビロンに滅ぼされた神殿が再建されたのが515年という、まあ、こんな感じで旧約の歴史が流れています。で、司主の時代はモーセ、ヨシュア、こういう偉大な指導者が世を去りました。それでいてまだ王様が起こらない、ですから混乱の時代でありました。17章から21章にかけてお読みになると、その頃イスラエルには王がなかったので、人々はおのおの自分たちの目に正しいと思うことを行った。この言葉が何度も繰り返されています。いつの時代も社会を導く確かな指導、また指針というものがなければ、みんな自分が正しい、そう主張しまして、まあ、独善的な考え方、自分勝手な生き方をしてしまう。それが社会に混乱をもたらすのです。じゃあ、獅子の時代にはイスラエルを導くものが何もなかったのかといえば、そうではありませんでした。この時代にも立法がありました。主の宮がありました。そして、イスラエルの各部族には祭司たちがおりまして、祭司たちが神の言葉を教えていたのです。イスラエルには他の国々のような王様はいなくても、神ご自身が王であって、神はその御言葉によってイスラエルを導いておられる。御言葉によって社会が保たれるはずだったのです。人々はヨシュアが生きている間、またヨシュアの後に生き残った人たち、つまりそのヨシュアと共に戦って神様の大いなる力を見た人たち、その人たちが生きている間は神様に仕えたのですが、ところがそういう人たちが世を去って新しい世代になった時に、彼らは神様のことを学んでいない。そして過去神様がしてくださったその偉大な御業を少しも心に留めていない、そういう人たちが起こりました。人々は誠の神様を捨てて、周りの国々の神々、バールとかアシラとかアシタロテとか呼ばれるそういう神々に、本当は神ではないんですが、誠の神でないものを偶像に使えるようになりました。そこから社会の混乱が始まったのです。社会の秩序、道徳というものは、私たちが何を信じるか、どの神様を信じるかによって決まってまいります。ですから誠の神様への信仰が崩れますと、社会は必ず乱れます。国は衰えていきます。知識は世代から世代へと信仰をしっかり手渡していくことがどんなに大切かということを私たちに教えてくれます。で、獅子の時代、誠の神様を捨てて偶像礼拝をするようになった人たちは、周りの国々に苦しめられるようになりました。で、その苦しみはいわば自業自得なんですけれども、神様は人々の苦しみをご覧になって、それを憐れんでくださった。皆さん、救いは私たちがそれを願う権利があるから救われるというのではありません。また私たちが熱心に願って努力したから、それに報いて救いが与えられるというのでもありません。救い、それは神様が、苦しむ者の苦しみを神様がご自分の苦しみとして共に苦しんでくださる、その神の愛、これを憐れみと言います。この憐れみによって神様は私たちを救ってくださる。憐れみこそ救いの源です。神はその憐れみのゆえに 裁き深さを起こしてくださいました。イスラエルに救いを与えてくださったのです。で、詩式には3章にオテニエル、エホデ、シャムガル、4章と5章にバラク、それから6章から8章にギデオン、10章にトラ、ヤイルという人が2人出てまいります。11章から12章にかけてはエフタ、イブサン、エロン、アブドン、こういう獅子が出てまいります。13章から16章がサムソン、サムソンは12人目最後の裁き塚さ獅子でありました。サムソンの生涯は他の獅子たちとは随分違っています。その誕生は天使によって予告されました。天使がマノア夫妻に現れた時、生まれる子はナジル人であると告げられました。で、この箇所はバプテスマのヨハネの誕生の時ですね。それと似ていると思いませんか？サムソンもバプテスマのヨハネも生まれる前からブドウ酒と強い酒、つまりこの世のものから遠ざかるようにという命令を与えられていました。それは彼らに聖霊の特別な力が備えられていたからです。で、サムソンがその最初の力を表しましたのはサムソンの婚礼の時でありました。サムソンはペリシテ人の町の人々30人を殺しまして、その人たちから晴れ着を奪い取る、まあ、そのことが聖書にありますが、まあ、そんなことがありましたので、サムソンの妻は別の人に渡されてしまうんですね。で、サムソンはそれを口実にしてペリシテ人の麦畑やオリーブ畑を焼いてしまうということをいたしました。で、当時ペリシテ人はイスラエルを支配していました。で、イスラエルの町を襲っては人々を殺し略奪したりしていたのです。また収穫を目の前にした麦、オリーブの実りをごっそりと持っていくということもしていました。ですからサムソンのしたことはとても乱暴なようなことでありましたけれども、それはサムソンを通して神様がイスラエルを苦しめていたペリシテ人に報復をなさった、そういうことでありました。で、こうしたことがあってペリシテ人がサムソンを捕まえに参りました。で、イスラエルの人たちはサムソンをかばうどころかですね、サムソンを縄で縛りましてペリシテ人に引き渡してしまったのです。イスラエルの人々はペリシテ人に立ち向かう気持ちすらなくしていました。で、サムソンのしたことを、まあ、自分たちに対して迷惑なことだと考えてしまったのです。ところが主の霊がサムソンに臨みましたので、サムソンを縛っていた縄は火に焼けた天のようになって溶け落ちてしまった。聖書にそう描かれています。この時サムソンはペリシテ人1000人を殺し、それ以来ペリシテ人はサムソンを恐れまして、むやみにイスラエルを苦しめなくなりました。で、イスラエルの人々もサムソンを裁き塚さとしてやっと認めるようになったというわけです。けれどもペリシテ人がそのまま引き下がっているわけはありません。彼らは一人の女性を使いまして、サムソンの力の秘密を探り出しました。サムソンの力の秘密、それは生まれた時からカミソリを当てなかった髪の毛にあったのです。それは彼のナジル人としての印でありました。サムソンはそれを打ち明けたために眠っている間に髪の毛を剃り落とされてしまいました。ペリシテ人があなたに迫っています。その声を聞き目を覚まして、サムソンは力を振るおうとしたんですが、その力はもう失われていました。ペリシテ人はやすやすとサムソンを縛り上げ、両眼をえぐり取り、牢屋の中で臼を 引かせていました。サムソンは生まれる前から神様に選ばれ、特別な力を与えられていました。そういう点でサムソンはバプテスマのヨハネに似ています。でもサムソンはバプテスマのヨハネのようには自分の使命、自分の選びに忠実ではありませんでした。道徳的に問題のある生活をし、女性のために自らの破滅を招いたのです。サムソンは神からの力は持っていました。けれども神との正しい関係を持たなかったのです。神からの力をまるで自分の力であるかのように考え、神の選びの印である髪の毛を世俗の手に渡すようなことをしました。16章の20節に、彼は主が自分を去られたことを知らなかったとあります。聖書はサムソンの力が彼を離れたとは言ってないのです。その力の与え主である主が彼を離れたと言っています。力を求めてもその与え主である神を求めない者はいずれその力を失っていくのです。この世は doing の世界ですね。でも神の国は being の世界です。 doing の世界というのはその人にどんな能力があるか、どんなことができるかという、そういう世界です。でも神の国はビーイングの世界、つまりその人が神の前にどのようなものであるか、それが問われる、その世界です。もし私たちがこの世のドゥーイングの世界にだけに生き、ビーイングの世界に無頓着であるなら、どんなに忙しく立ち働いたとしても、あれこれと活動に忙しくしたとしても、それは決して祝福にはならないのです。ビーイングの世界の目標は清さでありますが、その清さを失うなら、与えられた賜物もその人を生かすことがありません。また、他の人を生かすこともできないのです。私たちはこのサムソンの失敗からも学ぶべきことがあると思いますね。聖書には良い模範から学ぶという面と悪い例から学ぶという面がありますが、サムソンの良いことからも悪いことからも両方しっかり学んでおきたいと思います。ではサムソンの良いもの、今朝はサムソンの信仰ということを考えるんですが、さあサムソンの信仰、どのところが立派だったのでしょうか。ヘブルの11章32節にサムソンは他の人たち、つまりギデオン、バラク、エフタと一緒に信仰の人として数えられているんです。こんな失敗を犯している、また乱暴なサムソンのどこに私たちが見習う信仰があるんでしょうか。私は彼の最後にそれを見ることができるのではないかと考えています。ペリシテの首長たちがサムソンを捕まえましたことを彼らの神、彼らの神のは偶像の名前ですが、ダゴンと名付けていましたが、そのダゴンに感謝することになりまして、何千という人たちが一つところに集まりました。ペリシテ人はサムソンを見せ物にするために牢獄から引き出しました。両目を失ったサムソンが手を引かれて登場したとき、人々は散々彼を馬鹿にしたことでしょう、あざけり笑ったことでしょう。しかし彼はそれを耐え、神様に祈りました。ああ主なる神よ、どうぞ私を覚えてください。ああ神よ、どうぞもう一度私を強くして、私の二つの目の一つのためにでもペリシテ人に仇を報いさせてください。そして建物を支えています 2本の柱をそれぞれ右手左手で抱えまして身をかがめますと、建物が崩れ落ち、ペリシテの首長たち、またそこにいた大勢の人たちが一度に死にました。神はサムソンの祈りに応え、ご自分こそが誠の神である、誠の力ある神であることを示されたのです。サムソンが死ぬ間際にもう一度大きな力を発揮できたのはなぜでしょう。21節に、その神はそり落とされた後再び飲み始めたという言葉がありました。それと関係があると思いますね。もちろんそれはその髪の毛そのものに神の力が宿っているということではありません。髪の毛はどんなに剃り落とされたとしても毛根が生きている限りまた伸びてまいります。そのように主なる神への信仰は罪深い行いや大きな失敗によってなくしてしまったように見えましても、もし私たちが悔い改めを通るなら再び芽生えてくるということをこの箇所は教えているのです。髪の毛がもう一度伸びてくるというある一定の期間の中で、サムソンは神を思い悔い改めへと導かれていったのです。それまでのサムソンはまるで神様から与えられた力を自分の力であるかのように考えました。さあ体を一ゆすりしよう、そう言ってその力を発揮していたのです。でも今は全く無力になっています。ですから自分ではない、本当に神様に祈って、神よどうぞもう一度私を強くしてください、力の源である神に本当に真剣に頼るようになったのです。悔い改めて自分の無力を認め、神の力に信頼する。私はここにサムソンの信仰があり、サムソンが信仰の人と呼ばれているゆえんがある、私たちの見習うべきものがあるとそう思います。詩編の62-11にこうあります。神はひとたび言われた、私は再びこれを聞いた、力は神に属すること、力は神のもの。このことを知る者はどんなになったとしてもそこから新しく人生をやり直すことができます。神様の憐れみを求めてやり直すことができるのです。サムソンは生涯の最後にそのことに気づきました。でも私たちは今、幸いなことに人生の半ばで神に立ち返るべきことを聖書から教えられています。信仰に招かれています。悔い改めに招かれています。皆さん、まだまだ先にあるこれからの人生、これからの日々を本当に悔いのないものにするために、今日悔い改めへの招き、信仰への招きに応えたいとそう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、サムソンの力の秘密はあなたの選びと世からの性別にありました。どうぞ私たちにもあなたからいただいている選びを大切にし、この世にあってもこの世に染まらない生き方をさせてください。力は神のもの、さまざまな場面でこの信仰に立たせてください。主イエスの御名で祈ります。アーメン。